言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝します。2022年度最後の礼拝を今日愛する兄弟姉妹と共にお捧げすることができ感謝いたします。この今年度の守りも覚え、神様に感謝しつつ私たちは礼拝を捧げてまいりますので、神様がお導きください。また今から主よ御言葉を聞いてまいりますので、あなたが一人一人に御言葉を語りくださいますよ。私たちの心を開いてくださいますよう、よろしくお願いいたします。また子どもたち、若者たち、春休みに入りまた旅立つ若者たちもいます。神様が一人一人に豊かな祝福を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年度最後の礼拝となりました。皆さん先週いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、やはり皆さんも見られた方多いんじゃないかなと思いますけれども、 WBC のですね、野球の試合に夢中になっていました。皆さん決勝戦、私はちょっとなかなか仕事をしていたので見れませんでしたけれども、決勝戦はですね、最後大谷選手がこうバシッと投げてですね、スライダーで三振を取って優勝するっていうのは、もうこれはできすぎたドラマというか映画というか、もう素晴らしい優勝でしたね。まあ、その前日のメキシコ戦もですね、素晴らしい逆転劇でした。まあ、ご覧になられた方、まあ、祝日だったので多かったかもしれませんけれども、私はちょっと失礼なことにですね、途中までの経過を見ていて3対0とかで負けていたんですね、途中まで。なので私は、あ、これはちょっと負けたかもしれないとちょっとこれは見ないようにしようと思ってですね、そういうことを思っている時に、横で娘がですね、もうお父さん祝日だから今日はイオンに行こうと、いつも通りお出かけしようと言ってですね、私はもうこのまま見ていてもちょっと勝てないかもしれないし、じゃあ分かった、野球はいいから買い物に行こうと言って買い物に行くことにしたんですね。ちょっと失礼な話ですけれども、そして私はイオンに行くとですね、いつもと違う光景がそこにはありました。あんまり車が止まってなくてですね、そして止まっている車の中でもですね、お父さん方が一生懸命スマートフォンを覗いていてですね、そしてイオンの中に入ってもですね、皆さんずっと携帯をこう触るわけでもなく、じーっとこう携帯電話を見ているわけですね。これは間違いなく野球を見ているんだと私は思いながらですね、私も時々ね、そんないい場面があるならちょっと見ようかなと思いながらスマートフォンを開いて中継を見ていたんですけれども、すると横で娘がですね、ね、お父さんちょっとスマホばかり見てないでと、ちょっと私の靴下選びに付き合いなさいと言われて、もう私も、まあ、分かった分かったと、じゃあこのね、オリーブ色の靴下が絶対いいから、これにしなさいと言って、私はまたこのスマートフォン見てですね、いや、お父さんこっちの黒色もいいんじゃないかって、じゃあ黒は絶対ね、どれにでも合うから、じゃあやっぱりそれにしなさいって、こうやって見、そういうことを繰り返しているうちにですね、なんか周りがざわざわし始めたんですね。これは大変なことが起きたと思ってですね、もうこのスマートフォン見るとですね、もうみんなお祭り騒ぎになってるんですよ。わーって言って盛り上がっている。もう皆さん何が起こったかってわかると思いますけど、もう逆転勝利があったわけですね。それを私はもう娘の靴下選びに付き合っていて、それを見逃してしまって、まあどっちが大事かって言われるとそれはちょっと心苦しいところがありますけれども、まあ私がですね、見ていなかったからもしかしたら逆転できたのかなとも思いながら、まあちょっと複雑な思いになったんでしたね。今日は今年度最後ですけれども、まあ皆さん今年度のこの教会の標語を覚えておられるでしょうか。まあ、口を大きく開けてということで、正志先生が導かれてそのような標語を立てて皆さんで祈って共に歩んできましたけれども、皆さんこの一年振り返った時にいかがでしょうか。どんな祝福恵みが今年度見られたでしょうか。私たちがその祝福を数えて、今日も主は良いお方であると告白して今日も御言葉聞いてまいりたいと思います。今日の箇所はですね、マルコの福音書12章に 入ります。今日はどんな話かというと、イエス様がユダヤ人の指導者たち、まあ、指導者たちっていうのは祭司長であったり、立法学者とか長老とか、そういう、まあ、偉い人というとあれですけれども、重んじられていた人たち、そういう人たちに対して例え話をされた、そういう場面です。今日のアウトライン2つ設けました。次送っていただいて、今日のアウトラインは2つです。1つ目、それは神の熱心ということ。神様がどれほどそのブドウ園を、イスラエルの人たちを、そして私たちを思っておられるのか。その熱心、そのご愛を確認してまいりましょう。そして2つ目、それは栄光の逆転があったということです。まあ、野球の逆転もですね、大興奮して見事なものだったかもしれませんけれども、それが霞むほどにですね、本当に素晴らしい光り輝く逆転が今日このところに記されています。まあ、今日の話はですね、例え話が記されています。まあ、先ほど読んでいただきましたけれども、例え話なんですね。まあ、例え話というのは、その話が直接そのものを指しているんじゃなくて、何か他のものを指しているわけです。まあ、ですから今日は初めにその例えられているものを順にちょっと私の方から紹介させていただいて、そして御言葉を開いてまいりましょう。というのもですね、私は先日ある映画をちょっと一人で見ていたんですね。家で見ていました。まあ、映画館とかで見るんじゃなくて、少し昔の映画を家で見ていたんですけれども、その映画はですね、序盤にたくさんの登場人物が次から次へとこう飛び出してくるわけですね。まあ、最初はちょっと覚えていたんですけれども、もうあまりにも途中から登場人物が多いので、ちょっとよくわからなくなってですね、もうしまいにどんどんどんどん進んでいって、もう一番最後、もうお前が犯人だとかって言ってるその犯人はですね、一体あなたは誰なんだって私は心の中で思いながら、そういうことになってしまわないように、今日はですね、まあそれは私の注意力の問題もあるんですけれども、はじめに今日はこの例え話の、まあ配役というと、まあ少し違うかもしれませんけれども、何が何に例えられているのか、少し一覧で整理して確認したいと思います。まあ、もし皆さんが紙とペンをお持ちであるならば、それを利用してですね、書いていただけると非常にわかりやすいかもしれません。今日例えられているものは5つあるんです。5つ。少し多いですね。まず初めに出てくるのはですね、ブドウ園の主人。ブドウ園の主人という人が出てきます。まあ、ここで矢印を皆さんピッと引っ張っていただいて、このブドウ園の主人が誰に例えられているかというと、これは神様に例えられています。ブドウ園の主人とは神様です。またブドウ園というのは、今日これが主題になるわけですけれども、ブドウ園というのは旧約聖書において何回も引用されて例えられているんですけれども、それはイスラエルの人々。それを指しています。ブドウ園というのはイスラエルの人々です。そして3番目。ブドウ園の主人が働きを任せた農夫たちがいました。まあ、農夫たち、昔そのような人たちを日本では小作人と呼んでですね、その農地を任せるというそういう制度がありましたけれども、その農夫たち、この例え話を聞いていたユダヤ人の指導者たちを指しています。農夫たちはユダヤ人の指導者です。農夫は指導者たち。また、ブドウ園の主人が使わしたしもべ。ブドウ園の主人が何度もしもべを使わすんですけれども、そのしもべというのは預言者を指しています。しもべとは預言者ですね。これ4番目です、皆さん。しもべとは預言者。そして5番目、一番最後。ブドウ園の主人が最後に使わした愛する一人の息子。それはこの例え話をしているイエス様を指しています。愛する一人の息子、それはイエス様です。イエス様を指しています。さあ、出揃いました。まあ、皆さん、今一度私が話しただけではですね、なかなか一度聞いただけではわからないかもしれません。まあ、当時聞いていたユダヤ人の人たちにとってですね、ブドウ園の話、これは今私たちが聞いてもブドウ園で言ってもあんまりピンとこないかもしれない。もう大熊の方であれば梨園って聞いた方がピンとくるのかわかりませんが、イスラエルの人たちはですね、ブドウ園の話って聞くと スッと心に入ってくるんです。ブドウ園が何を指しているか、これは誰を指しているかって、今私が説明したようにですね、5つもいるんですって、こういう説明しなくても彼らはスッと心に入ってくる、わかる話なんですね。まあ私たちはただちょっと慣れていませんので、まあこれからの話の中で、まあ順次私また確認で話していきますので、ご安心していただいて、はじめにまた一節からご一緒に今日御言葉を見てまいりましょう。はじめに一節と二節、御言葉見てまいりましょう。一節と二節続けてお読みしましょう。それからイエスは例えで彼らに話し始めた。ある人がブドウ園を作った。農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わした。一節に戻っていただくと、ある人がブドウ園を作ったんだ、始まります。ある人というのは、これはブドウ園の主人、神様を表していましたね。そしてこのブドウ園、作ったブドウ園というのは、これはイスラエルの人々を指していました。そのブドウ園はどのようなブドウ園だったか、詳しく書いてあります。それは垣根をまず張り巡らしてあって、そして踏み場、ブドウをその絞り出すためのですね、踏み場があった。そして、周りに誰か来ないようにですね、見張りをするための櫓もあったんだ。そのように整えられた、愛を持って整えられ作られた、そんなブドウ園があったのだ、あります。そしてそのブドウ園の管理を神様、主人は農夫たちに任せて旅に出た、とあります。まあ、この農夫たちというのはユダヤ人の指導者たち、表していました、重んじられていた人たちですね。ここで主人たちが農夫たちにこの貸してですね、ブドウ園を貸して旅に出た、とありますけれども、これは当時ですね、このようなことがよく見られたそうですね。まあ、今日は例え話ということなので、皆さん一体この主人はですね、一体どこに行ったんだろうって、これをどういう例えなんだろうって、まあ、そこまで読み取る必要はないかもしれません。よく当時ではあった出来事だそうです。そして2節を見るとですね、収穫の時になったってありますね。皆さん、ブドウを育てておられる方あんまりおられないかもしれませんけれども、ブドウの収穫の時っていうのは季節でいうと8月から9月にかけてだそうです。しかしここでの収穫の時になったというのは、そのような季節を指しているというよりも、ある年数を指しています。それはどういうことかというと、イスラエルのブドウ園、その果物畑であったりですね、そういう畑というものは、最初の3年間、それは作物が実ったとしても、作物を収穫しないんですね。それは食べるにふさわしくないものとされていた。そして4年目に実ったもの、それは初なりのものとして神様に捧げます。ですので5年目にして、ようやく実ったものを、そこの主人であったり農夫は受け取ることができるんです。ですからですね、この5年目にしてブドウ園の主人はやっとこの収穫を得ることができる、心待ちにしてですね、ずっと待っていたわけです。もちろん主人はその収穫の一部をもらう権利がありました。だってこのブドウ園はですね、あくまでも主人のものであったからです。その管理をあくまでも農夫たちに任せていた。ですからそこでブドウがなったら、その収穫の一部をその主人は受け取る権利がちゃんとあったわけですね。そして主人はですね、その収穫の一部を受け取るため、主人はしもべ、つまりしもべというのは預言者でしたね、そのしもべを使わしたわけです。さあ、その時ユダヤ人指導者である農夫たちはどのような態度を取ったでしょうか。3節と4節、ここも続けて2節ご一緒にお読みしましょう。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、辱めた。 3節に戻っていただくと、ブドウ園の主人は当然のことをしたんです。収穫をもらいにですね、しもべを使わした。ところがなんとですね、ブドウ園の農夫たちは主人が使わしたそのしもべを叩いて、もう帰れって送り返したと言うんです。皆さんがもしですね、ブドウ園の主人だったらどうでしょうか。一度こういうことがあっただけでも、もう怒り心頭じゃないでしょうか。なんてことをしてくれるんだって。もう私は当たり前のことをしてるのに、ね、打ち叩いて送り返すって一体どういうことだって。そう思うんじゃないでしょうか。ただ主人は一度では諦めませんでした。4節をお読みしましたけれども、4節を見るとですね、再度、再びまた別のしもべならどうか。この主人はしもべを使わしたと言うんですね。しかし結果は同じ。農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめた。二度も農夫たちはそのようなことをしました。さあ、主人はそれに対してどうしたのか。続けて五節お読みしましょう。三、はい。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。ただ主人は決してここで収穫を諦めませんでした。一人ダメだった諦めない、二人ダメだった諦めない、三人目また別のしもべを使わした。しかしですね、まあ、やっぱりと言うべきか、三度目に使わしたしもべ、そのしもべもダメだった。まあ、ダメだったどころか、打ち叩いて返されるどころか、これを殺してしまった。そんなひどい結末が待っていました。しかしそれでも主人は諦めない。さらに多くのしもべを使わし続けたっていうんです。これは旧約聖書に記されているように、イスラエルに対して神様が何度も何度も預言者を使わし続ける、そのことを表しています。何度しもべが理不尽に扱われてもですね、殺されてもですね、何度も何度も主人はそのブドウ園にしもべを送り続ける。決して諦めない主人のそのブドウ園に対する熱い思いが、熱心が、その愛が記されています。そしてその愛が頂点に達したとき、主人はどのような行動をとったのか、6節に記されています。6節もご一緒にお読みしましょう。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。最後に息子を彼らのところに使わした。主人である神様には一人の愛する息子がいました。それはイエス様のことでした。ついに主人は最後の方法として、これしかないと、愛する一人息子をブドウ園へと使わしました。しかしこれはですね、どう考えても普通のことではありません。だってその前にはしもべが何度も打ち叩かれたり、あるいは殺されたりしているのに、最後に息子をじゃあ送ろうって、そうする人が一体どこにいるんでしょうか。息子を送った結果、もう私たちはもうどうなるか分かっているような気もしますけれども、どうなったのか、ご一緒に7節と8節お読みしましょう。続けてお読みしましょう。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。農夫たちはこのように考えていたでしょう。しもべを殺して、そしてやってきた跡取り息子も殺して、そうすればこのブドウ園は自分たちのものになる、すべて自分たちのものだって。彼らはやってきた人がですね、跡取り息子だって知りながら殺したわけです。 まあ、なんでそこまでしてですね、ブドウ園の主人は何度もしもべを送り続けて、そして一番最後にはですね、大切な一人しかいない愛する息子をそのブドウ園に送ったんでしょうか。結果が分かっているのに、それはなぜでしょうか。ここに神様の愛が極まっています。引用箇所の丸1、ヨハネの福音書3章16節、ご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はその一人子をお与えになったほどにそのブドウ園を愛された。今日見たブドウ園の主人、そのブドウの収穫を、そのブドウの実、その一つ一つがなるのをブドウ園の主人は心待ちにしていました。だからこそですね、主人はしもべを何度も何度も送り続けました。そして最後には愛する一人息子を送った。それはなぜか、それは主人がそのブドウ園を、その一人一人を愛してやまなかったからです。今日のアウトラインの一つ目に挙げました主の熱心。神様がそのブドウ園に人を送り続ける、そして最後に愛する一人子すらも送る、その熱心がここにあるのです。そして今日の例え話にはイエス様の十字架が指し示されています。主人である神様は、ブドウ園であるイスラエル、そして農夫である指導者たちに対して何度も何度も立ち返るチャンスをあげていました。悔い改めるようにと何度も何度も働きかけていました。しかしイスラエルの民は決して悔い改めず、神様から背を向け、預言者たちの声に耳を貸そうとはしませんでした。そして神様が最後に使わした愛する一人子イエス様を、彼らは十字架にかけ、そして先ほどの8節に戻っていただくと、ブドウ園の外に投げ捨てた、イエスキリストを投げ捨てたというのです。主人の愛する一人息子をこのように取り扱ってしまった農夫たち、彼らの最後はどのような結末をたどるでしょうか。続く9節ご一緒にお読みしましょう。9節ご一緒にお読みしましょう。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。さて、これまでブドウ園の主人は農夫たちによって多くのしもべたちを失い、最後にはたった一人の愛する息子すらも失ってしまった。その主人が再び農夫たちのもとに戻ってくる時が来るということです。農夫たちはきっとこう考えていた、戻ってこないと。農夫たちは主人が死んだって考えていたのか、もう戻ってこないと思っていた。しかし必ずその農夫は帰ってきます。やがて来る。そしてそこで神の正しい裁きが行われます。これまでユダヤ人たちは、ブドウ園であるユダヤ人たちは、自分たちこそが選ばれている、もう自分たちが自動的にですね、もう救われていくんだって、そういうふうに考えていました。しかし今、神様は、ブドウ園の主人はどうされたか、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょうと言われました。他の人たち、それは異邦人を表しています。今日の例え話において、私がいろいろ話しましたけれども、そこで日本人は出てきませんでしたね。私たちの名前は出てきませんでした。だからといって、今日の例え話にですね、私は関係ない話だったって、今日の話はイスラエル人に関係があるのか、そういうことではありません。神様が愛してやまなかったあのブドウ園、それは今や異邦人である私たちもそこに含まれているということです。 神様の熱心とですね、そのご愛が私たちに注がれているんだということ、それを私たちは覚えましょう。神様はですね、実に私たちに多くの方々を送ってくださっている。この教会を考えた時にもですね、多くの方々を使わせてくださっている。そのことを覚えます。まあ、預言者というとあれですけれども、この教会として考えた時にですね、働き人として75年前、ホレチェク先生がアメリカからこの福島の地へと使わされて、宣教を開始されたのがちょうど75年前。その日時を見ると4月2日に福島に着任されたとありました。まあ、ちょうど来週の日曜日ですね。まあ、当時は地元の方々に大変歓迎された、その記念誌には書いてありましたけれども、熊町で最初に行われた集会、そこには、あの田舎の町において、なんと100名以上の人々が集ったって。もうそれはなんかリバイバルじゃないかっていうぐらい、すごい光景が見られた、ありました。そのようにしてその教会の始まりがあって、そこに柿崎先生が、そして明先生が、そして働き人たちが送られてきて、そして震災後にはどのような恵みがあったか、正志先生が今月写真を交えてたくさんお話ししてくださいましたね。実に多くの方々が日本各地から、そして世界からもこの教会へといらしてくださいました。さらには今日も礼拝に来てくださいましたモニカ先生も来てくださって、またアンドリューも3年半の働きをしてくださいました。皆さん、これは当たり前のことでしょうか？神様はそのように多くの愛を表してくださっている。それは決して当たり前のことではないと、私たちはそのことをとっても知ることができます。私たちがこの素晴らしい神様の愛を知りながら、そして何よりも愛する一人子イエス様は私たちのもとに送られている、その愛を知りながらですね、あの農夫たちのようにそれを無にする、それは私たちにはできません。イエス様は今日ブドウ園の例え話の後にですね、旧約聖書からある箇所を引用されました。そこに記されていること、それは逆転です。まあ、このブドウ園の話はですね、少しまあ暗い終わり方といいますか、農夫たちも殺され、もうしもべても殺され、息子も殺され、そのようにして終わっていきます。しかし10節から見られるのは、聖なる栄光の逆転が記されています。10節と11節、2節続けて、このところもご一緒にお読みしましょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？世の身の石となった、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。この箇所は詩編118編からの引用です。そのまま取られています。ここで10節に戻っていただくと、家を建てるもの、まあ、これも少し、例えではありませんけれども、この家を建てたもの、これはユダヤ人の指導者たちを指しています。そしてその者たちが見捨てた石、この石というもの、それはイエス様を指しています。この見捨てられた石が要の石となったのだというこの話、まあ、要の石というのはですね、昔家を建てるときになくてはならない大切な石でした。まあ、今日はですね、少しイラストを作ってきましたので、皆さんでご一緒に見れればと思いますけれども、要の石、英語ではキーストーンというそうですけれども、これはどのような石なのか。それは土台を作るときにはですね、この石は使うことができない。土台を作って積み上げていって、そしてこのアーチ、この半円が描かれていた一番上の部分、これが要の石と言われるものです。このアーチにかかるですね、この要の石、一番大切なこの石がなければ、家が崩れてしまう、もう倒壊してしまうわけですね。じゃあこの石は土台に使えるかというと、土台の石としては使えないわけです。しかし土台の石としては使えない、放り投げられていたものが、 家を完成させる時になって、あ、これはなくてはならない石だ、用いられたということです。この二つの石の力がぐっと加わる、この要石、これはまるで神と、そして私たち罪人である、その人間をつなぐかのようなイエス様の働きが表されています。このように捨てられたはずのものが最終的には一番重要なものとなった。これはアウトラインの二つ目に挙げました。これこそが栄光の逆転、光り輝く逆転です。人間の目には愚かに見えたとしても、こんなもの役に立たない、一体何をしているんだって思えたことがあったとしても、神様の計画ではそれが必ず生かされる、素晴らしいものとしてそれが生かされるということ、そしてこれはやはり十字架を表しています。イエス様の十字架による死、そして復活が指し示されています。イエス様は人々から見捨てられました。そのイエス様の十字架によって私たちの罪が洗い流され、清められ、永遠の命への道が開かれたのです。以前ですね、求道者の方と学びをしているときに、その方がこのような質問をしてくださいました。イエス・キリストを十字架にかけたのは誰ですか？すごくシンプルですね。とても大切な質問だと思いました。皆さんいかがでしょうか？それは誰だと答えますか？もちろんですね、2000年前その十字架にかけたのは、イエス様を十字架に陥れた、そう仕向けたのはですね、ユダヤ人指導者たちがいました。そして実際にイエス・キリストを鞭打って、そして十字架へと連れて行った、十字架に貼り付けにしたのはローマの兵隊たちでした。しかしイエス様はなぜ十字架にかかったのか、それを考えた時、イエス・キリストは私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかってくださった。そうであるならば、イエス・キリストを十字架にかけたのは他の誰でもない、私たち、いや、この私だと、私たちは今日もう一度覚えなければなりません。私こそがイエス様の命を奪った、あなたなど私の人生に必要ないと、要の石であるイエス様を投げ捨てたのが私たちです。しかし神様はそのことを通して私たちに新しい命を与えてくださった、永遠の命を与えてくださった、生かしてくださった。たとえ私たちの罪がどれほど深くても、神様はそれを逆転してくださる、それを逆に栄光の逆転へと導いてくださいます。それが要の石である神様の御業です。最後に12節から指導者たちの姿をご一緒に見てまいりましょう。話を聞いていた指導者たち、彼らはどのように反応したのでしょうか。12節ご一緒にお読みしましょう。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが、ここにたった今ですね、この少し今例え話で聞いたばかりのことをしてしまう、そのような人間の愚かさがあります。あの農夫のようにですね、イエス様を捕らえて、そして殺してやろうという、そのような農夫たちの指導者たちの姿が見られるわけです。指導者たちはイエス様が危険だと考えていました。まあ、何が危険かというと、自分たちのブドウ園が乗っ取られてしまう。今まで人々はですね、自分たちを重んじていたのに、なのにイエスの方についていってしまう。それは絶対許されないことだと。彼らが恐れていたもの、ここに記されています。彼らが恐れていたもの、それは群衆を恐れたとあります。彼らが恐れていたものは人であって、 神を恐れなかった。イエス・キリストを捕らえることには全く恐れなどなかった。しかし群衆は恐れていた。ここに人間の愚かさがあります。そしてこれは何もこの指導者たちだけではない、私たちもそのようなところがやはりあるのではないでしょうか。人の目を恐れる、しかし神様の目は恐れない。神様に喜ばれないことを私たちはこれまでいくつ積み重ねてきたことでしょうか。しかし私たちが今日改めて神様のもとに立ち返るならば、あの神様のあの熱心に、あの愛に応えたいと私たちが願うならば、神様は喜んで私たちを今日受け入れてくださいます。もし今神様の前にもう一度帰りたい、あの葡萄園で神様と共にもう一度豊かな実を結びたい、そう願われるのであれば、そこに逆転が起こってまいります。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきつつ、もう一度今日の御言葉を振り返る時を持ってまいりましょう。今日は葡萄園の例え話をご一緒にこれまで見てまいりました。主が愛し整え目を注ぎ続けていたあの葡萄園、それはイスラエルの民を指すと同時に、それは私たちに対してもその愛が今注がれていることを覚えました。神様は収穫を待ち望んでおられます。その時を待っておられます。神様はそのために今日一人二人ではない、三人四人でもない、多くのしもべを使わし、そして最後に愛する一人子をそこに使わした、その諦めない主の熱心を、愛を私たちは見てまいりました。私たちはいかがでしょうか。私たちのこの地上の歩みの中で、あの農夫たちのように主を退け、あなたは私の人生に必要ないと、主を退け傷つけてきたでしょうか。来週から受難週に入る今、私たちはもう一度覚えましょう。誰がイエス・キリストを十字架にかけたのか、それは他の誰でもない私ですと、私たちは今日告白してまいりましょう。自分が望むことを行い、自分が願うことを行い、自分中心に生きていた。神を退けて歩んできた。その罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。使わした神のご愛を、そして自らが進んで十字架にかかってくださったイエス様のご愛を、私たちは今日覚えてまいりましょう。 そしてイエス様の十字架は死で終わりませんでした。復活があった、光り輝く逆転がありました。私たちが投げ捨ててしまった、それは一度だけではないかもしれない、何度も投げ捨ててしまったあの要石が今光り輝く栄光を伴って私たちの希望となって輝いています。今私たちは主の前に自らが今抱えているものを告白し、またもし今自分のうちに示される罪があるのであれば、それを告白し主の前で許され、許しを受け取り、神様が愛してくださっているあの葡萄園で私も安らぎたい、平安のうちに安らぎを得たいと告白してまいりましょう。また今この時、愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしてまいりましょう。引き続き兄弟姉妹の癒しのため続けて覚えてお祈りしましょう。白戸よし子姉妹、先週からマリアの家に入居されました。白戸よし子姉妹の今後の生活の祝福のためお祈りをしましょう。また入院中の下田恵子姉妹の回復、また抗がん剤治療を受けておられる方々、自宅で療養しておられる方々、お一人一人を覚えてお祈りしてまいりましょう。また帰ってきてくださっていますモニカ先生の働きの祝福も覚えて、今週持たれるイングリッシュフレンズデーの祝福も覚えて、今からのひととき、ピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒にこれからのひととき、祈るときを持ってまいりましょう。それではご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、今日葡萄園に対するあなたの大きなご愛を覚えました。神様の熱心、その愛を私たちは今日見ることができました。感謝いたします。神様、私たちは今日そのご愛に応えたいと願います。私たちのうちにあなたの前で従うことができない心、この罪があるのであれば、主はあなたがそれをお許しくださって清めてくださって、主はあなたの前に立たせてくださいますように、あなたの前で生かしてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。今主はあなたの愛を受け取ります。あなたをどうか生かしてください。そして神様、来週から受難週礼拝に入りますけれども、その十字架の死を覚えつつ、死で終わらない栄光の復活を私たちは覚えますので感謝いたします。神様、愛する兄弟姉妹もまた覚えてください。下田恵子姉妹を続けて回復させてください。マリアの家に入居された白戸淑子姉妹のその生活もあなたが祝福してください。また自宅に療養しておられる方々、また入院しておられる方々、通院治療しておられる方、抗がん剤治療を受けておられる方々、その一人一人に神様の癒しがありますように、神様どうか覚えてください。バプテスマに向け備えておられる天の姉妹の上に祝福がありますように、よろしくお願いいたします。主よ、あなたが一人一人の上に働いてくださいますように、剣道10周年を迎えるこの泉のチャペルをさらにあなたが豊かに用いてくださいますように、2023年度も豊かに祝して、もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様がどれほど今日葡萄園を愛し、人々を愛し、私を愛しておられるのか、それを知ることができ感謝いたします。神様はそれほどまでに私たちを愛してくださった、そのご愛を私たちが無にすることがないように、その愛を受けて 私たちが豊かに成長していくことができますようにお導きください。イエス様、あなたが何度も私たちの要の石となって神との間に入ってくださって、私たちを神様のもとへと導いてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。神様、今年度もあなたが豊かな祝福を与えてくださり感謝いたします。主は良いお方であると私たちは告白いたします。さまざまなことがありました。悲しみの道を通られた方もおられると思います。人間的な目で見たら、なぜこれが祝福なのかと、良いことなのかと、そう思えることがあったかもしれません。しかし主よ、あなたがそれを必ず逆転へと導いてくださること、栄光へと導いてくださること、それを私たちは信じますので、よろしくお願いいたします。2023年度も私たちは期待してまいります。私たちの歩みをあなたが導き祝福してください。4月から新しい歩みを歩み出す若者たち、また兄弟姉妹の上に神様の祝福が豊かにありますように、よろしくお願いいたします。あなたの御言葉を感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。